5番、山内豊が、一般質問を行います。数学に従ってございますので、どうか適切なご答弁のとよろしくお願いします。先月ですね、先月の終わりに台風10号が、一気にも来ました。なんか久しぶりに、台風が来たなという感じでですね、まあ備えがしっかりあれば台風は過ぎ去っていくものと思いますが、やはり各地で、被害等も出ているという状況でした。市長の施政方針演説の中にも入っておりましたし、やっぱりですね、この暑さですから停電があるとやはり熱中症等の怖いリスクもあります。また冷蔵庫の中が、パンになったと、そういう経済的損害も、出てきますので、やっぱくれぐれもですね、やっぱ万事に備えてしっかりと防災減災に対しては、行政の方、やってもらいたいなと思っております。その中でもですね、今回三島地区の、台風被害のことについてちょっとお尋ねをしたいと思います。今回の台風、なかなかその、もともとですね、進路が関西の方から日本国を入って抜けるとかという最初のような進路だったんですが、だんだんだんだんですね、西に来て、最終的にはもう九州を飲み込むような形で進んでいきました。やはりこうね、異常気象の影響なのかどうか分かりませんが、やっぱりいろんな災害、地震等もありますけども、万事に備えるということは極めて大事だなと改めて感じた次第でございます。で、その、定まれる上にですね、速度が非常に遅く、広範囲に被害をもたらしています。で、市内でも停電とか、等ですね、生活に支障をきたしたり、熱中症の疑いで搬送された方、軽症と聞いておりますが、もうあるようです。このような時にですね、三島地区、にじり島であります。で、今回、質問、通告の中に掲げてあるのが、被害の中でも通信遮断、情報網が途絶えてしまったということをお聞きをしております。どうしてもですね、この時代、デジタルに頼ってしまうところが多ございますので、三島の方々もそういう感じで、対応しておられたなと思います。停電ではなくて、通信の遮断が起きてしまったということが、話されておりました。なかなかですね、どうしても、デジタルの時代ですので、携帯の情報に頼ったりとか、テレビが映らなくなったと、どうしたらいいかわからないと、完全に孤島化してしまう可能性がある、どうにかできないものでしょうかということをご相談を受けました。今回ちょうどですね、通告を出す前でしたので、2つだけしか しないつもりだったんですが、急遽この、三島地区のことに関しては質問通告の中に入れさせていただきました。それ頼りになるのがですね、最終的には防災無線であるというふうなことも感じておりますし、三島の方たちは、自助・共助はしっかりとされながらも、やはり公助に頼るところももちろんあるということに思っております。そのような時、今回3つの質問をどうぞよろしくお願いいたします。この通信遮断ですね、多分ケーブルの断線かと思われますが、そのようになった原因は何かと、そして、その被害を把握していたか、またはその被害に対してですね、何か別の手段で解決を試みたかどうかということ、そしてですね、3番目、早期の復旧作業に合わせて、災害に強いシステムの構築をお願いしたいなと思っておりますので、ご答弁の方よろしくお願いします。
山内豊議員の質問に対する被疑者の答弁を求めます。平田総務部長。
おはようございます。5番、山内議員のご質問、今回の台風10号における三島地区の通信遮断について、3点ご質問をいただいております。1つ目の通信遮断となった原因については企画振興部の担当となりますが、2点目、3点目が総務部の担当となりますので、私の方から答弁をさせていただきます。まず、三島地区が通信遮断となった原因は何かについてお答えをいたします。市民皆様への防災情報等の伝達につきましては、壱岐市の光ファイバーケーブル網を活用いたしております。三島地区につきましては、郷村町渡良浦の城下から海底ケーブルにより大島まで敷設しており、陸上立ち上がり後に大島、長島を経由し、再度海底ケーブルにより春島まで接続しております。今回の原因でございますが、大島の立ち上がり地点において、 台風10号による暴風の影響で電信柱に支持している光ファイバーケーブルに樹木が倒伏し、接続機器に過度の負荷がかかり断線したものでございます。なお今回のケーブル切断箇所の本復旧時には周辺の伐採を行い、さらに保護カバーを取り付けた強化光ケーブルを使用することで災害対策を行ってまいります。次に2つ目のその被害を把握していたかとのご質問についてお答えをいたします。議案質疑において山口議員のご質問の中で企画振興部長よりお答えをさせていただきましたが、光ケーブルの断線については8月29日の昼前に所管課である情報管理課から施設管理を行っている光ネットワークへ状況確認を行ったところ、市内全域からテレビが映らないなどの問い合わせが多数入り始めたとのことであり、市内で光ケーブルの被害が発生していることを確認し、災害警戒本部へ報告があっておりました。その後午後3時半過ぎに山内議員から危機管理会三島全域で通信遮断の疑いがあるとのご連絡をいただき、情報管理課へ原因調査と解決手段の検討を指示いたしました。光ネットワークによる信号検査で切断地点調査を行いましたところ、海底ケーブルの先の大島川陸上部での断線が濃厚であることから、城下側のケーブル機器の現地確認を行い、三島地区全域における断線被害、信号の不通を把握したところでございます。次に別の手段で解決を試みたかとのご質問についてお答えをいたします。危機管理課においてこの被害を確認した後、告知放送以外の伝達方法を確認及び検討をし、複数の伝達手段で情報発信を試みたところでございます。一つ目は現地から直接放送を行う方法で、情報管理課を通じて三島地区の各自治公民館長様へ電話連絡を行い、各島に設置されている放送設備を使って身の安全を図っていただいた上で、現地から放送を行っていただくようご依頼を申し上げ、対応を行っていただいたところでございます。二つ目は本市の告知放送につきましては、火災や気象警報の場合と同じように録音を行わずに緊急情報として市から放送を行った場合、壱岐FM の放送中にその音声が割り込まれる仕組みとなっており、ラジオをお聞きになっている皆様には市の告知放送の内容を直接お聞きいただくことが可能となっております。この仕組みを活用しまして 8月の29日17時34分に台風の最接近の情報、そしてまた18時11分には九州電力送配電の停電に関する情報等を告知放送にてお知らせをいたしたところでございます。3つ目は壱岐市公式 LINE 及び壱岐市防災メールの通知でございます。これにつきましては事前にご登録いただいている皆様の LINE やメールアドレス宛てに防災情報等をお送りするものでございます。こちらにつきましては警報の発表解除の情報及び市からの防災情報等について配信をしており、携帯電話の電波が届く場所において受信が可能でございます。議員ご指摘のように災害時に防災情報が遮断されるということは大変な不安を与えるものでございます。今回の経験もとに光ケーブルの断線等により各ご家庭の告知放送が鳴らない場合でも市の防災情報を取得いただけるようただいま申し上げました FM ラジオ放送で告知放送を聞いていただく、また壱岐市防災メールおよび壱岐市公式 LINE へご登録いただくなど、市民皆様へ周知を図っていきたいと考えております。次に3つ目の早期の復旧作業に合わせ災害に強いシステムの導入をというご質問でございますが、まず復旧作業に関しましては保守管理を行っております光ネットワーク株式会社において、台風による暴風雨が収まるのを待った上で翌30日早朝から順次修繕を開始をいたしました。光ケーブルの被害は三島地区を含め市内約100カ所に及び、光ネットワークの通常作業員では人員が足りなかったことから市内の通信事業者へ応援を依頼し、また市外からも作業員を呼び、 市内全域で修繕を一斉に行ったところでございます。三島地区については作業車両を構想する必要があったことから、フェリー三島が運航を再開した8月31日の始発便で渡航し、同日昼過ぎには三島での光ファイバーケーブルの復旧が完了いたしました。なお最終的には9月2日に市内すべての光ファイバーケーブルの修繕が完了したところでございます。災害に強いシステムの導入につきましては、現在の告知放送システムは現メーカーの事業撤退により、今年度告知放送システムセンター制御装置の更新を進めております。今回の更新に伴い、新たな取り組みとしまして、壱岐市ケーブルテレビのアプリを利用して個人のスマートフォンから告知放送を聞くことができるシステムを導入することといたしております。告知放送がなされたらプッシュ通知によりスマートフォンにお知らせがされますので、利用者はこのアプリから放送内容を聞くことができます。光ケーブルの断線や停電の場合でも、電波がつながる場所であればスマートフォンから告知放送を聞くことができますので、市の防災情報等を取得していただく手段の一つとして今後ご活用をいただければと考えております。なお多くの皆様にご活用いただけますよう、アプリの利用について今後周知徹底を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
山内委員。
はい、はい、ご答弁いただきました。やはり、結構ですね、私たちが思っている以上に、いろんなことをされたんだなと改めて思っています。ありがとうございました。そしてまた、やっぱ、壱岐の島がですね、日本の縮図とかよく言われてます。その中でやっぱり三島地区は壱岐の縮図であるんじゃないかと、もう個人的にも思ってますし、もうその思ってある方もいらっしゃるんじゃなかろうかと思います。どうしてもやっぱり本土と比べると、まあ、地震等々あった時ですね、復旧作業と、一歩二歩遅れがちになる可能性がありますので、それも踏まえた上での、災害に強いシステムの構築ということを、まあ、今回お願いをした次第でございます。その中でご答弁にありました、今回ですね、国省層の個別受信機の、件でございますが、更新をすると8月会議のところで、契約の締結をされたということを、聞きしております。やっぱその中でですね、もう山口議員の方からいろいろ無線とか有線とかっていう話がありましたが、やっぱそういうところも必要じゃないかと思うと同時にですね、やっぱデジタルだけに頼らずアナログもあった方がいいんじゃなかろうかと。うちの場合1個その家にテレビがあってアンテナがあってこうつなげるだけでまた見れたりするわけなんですよね。そういうところの周知とかもご検討いただいて、やってほしいと思いますが、ちょっと再質問です。その国庁層個別受信機に対して の無線通信それは可能かどうかちょっとお尋ねをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
平田総務部長。
山内議員の追加のご質問にお答えをいたします。今議員おっしゃられた通り、8月会議の中で個別受信機の契約の際に山口議員からのご質問の中でもお答えをいたしましたけれども、無線形式の検討はというところでございましたけれども、議員ご承知の通り今有線でのシステムの運用となっております。まあ、市内でも行政組織内でも検討をいたしましたけれども、今のシステム個別受信機が利用しながら切り替えていくということ、そのことが市民皆様に情報を途切れなくお伝えすることができる唯一の方法でございました。ですから今回今回新たに購入します個別受信機も有線の形のもの対応となっております。ですので今後も今しばらくの間は有線での運用と活用になるものというふうに考えております。以上でございます。
議長。
山内議員。
はい、まあ、聞いたところによると工事期間とかそういう期間が無線にすると相当時間かかるというふうに言われてましたので、今の現状を使いながらの更新だとやっぱそういうふうな手段が一番かなと思います。まあ、その順番もあろうかと思いますが、やっぱり強い、面のシステムの構築はやっぱ頭の中に入れながらも、国庁送受信機の更新をしっかりしていただきたいと思っております。 はい、そしてですね、まあ、自助、共助、公助のお話もありますが、公助に関しては、昨日の清水議員の、お話もありましたが、できることってすごくごくわずかであると思ってます。まあ、ピラミッド型にすると一番頂点が公助で、共助、公自助という形になると思うんですが、その中でもその、公助がやるべき役割というのはすごい重要で、まあ、責務である災、防災減災、これはしっかりとですね、あとは、踏まえた上での、共助、自助のお願いという形になってくると思います。その辺は私も理解しておりますし、市民の方もだんだんですね、その3つの単語が浸透してきたんじゃなかろうかと思います。で、町協の中で、公民館の中でも、まずは、自分を守ること、そして、助け合いの心を持ってやっていくということは、最大の、防災につながることだと思っておりますので、その辺また再度周知をお願いしたいと、同時にですね、三島地区に関しては、どうしても、二次離島ということもありますので、復旧作業等々ですね、一歩二歩遅れがちになります。それに再度ですね、またもうしっかりとした強いシステムの構築と、あと周知徹底の方よろしくお願いしたいと思います。誰一人の取り残さないような三島地区にしていただけるようにですね、心から願っておりますので、ここは強くお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、1番目の質問、これで終わりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、2つ目です。今回、気候改革にならないかなと思いながらも、無駄な削減にならないかなと思いながらも、ちょっと考えさせていただきましたが、事例交付の必要性についてということを質問で出させていただいております。事例交付も、まあ、少々多々いろいろ、ありまして、まあ、消防団に関してはその事例書だけをポンとやってこう手元に来るとかいうところもあれば、しっかりとしたその階級の上の、公務員の方がしっかり事例を渡すというそういうなんかこう儀式的なところもあります。ただまあ後から再質問等でもお願いするとは思うんですが、この時代ですね、そういうその時間の無駄とか、まあ、労力の無駄とか、ペーパーの無駄とか、そういうことを考えられないのかなと思って、ちょっと今回、投げかけさせていただきました。日程調整などですね、市長とか変わったばかりですので、そういう反応があればすごく嬉しいなと思いますし、ただ、やりたいというんであれば、これはしょうがない。ただ、やっぱり無駄はなくすべきだと思っておりますので、その辺のご答弁も踏まえながらよろしくお願いします。
平田総務部長。
山内議員の事例交付の必要性についてお答えをいたします。はじめに本年4月1日付人事異動に係る市長部局の事例交付の状況についてご説明をさせていただきます。まず年度末の3月29日に退職者及び市長部局からの出向派遣職員、そして人事異動となった管理職合わせて38名に対し事例交付を行っております。また4月1日には新規採用職員及び派遣受け入れ職員合わせて15名への事例交付を行っております。この他の職員の事例交付は各部署で各々実施しているところであり、市長から直接事例交付を行う所要時間は両日ともに20分程度であり、さほど時間を要するものではございません。次に事例を作成する根拠でございますが、壱岐市公文令規定に公文書として定めており、職員の身分、給与、勤務、その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するものと規定をいたしております。事例は公務員の任命、承認、異動、懲戒処分などの人事決定が行われたことを証明する公文書であり、その交付を行うことは非常に重要であり、ペーパーレス化する部類のものではないという認識でございます。事例交付の必要性について、その主な理由を3点ほど申し述べます。1点目は責任の明確化です。 辞令交付を受けることにより、職員の職務や責任が明確となります。これにより、業務遂行上の混乱や誤解を避けることができます。二つ目は、透明性の確保です。人事異動や職務変更が公正かつ透明に行われていることを示すため、辞令交付は必要と考えています。さらには、職員の人事管理が適正に行われている根拠にもなるものです。三点目は、組織運営の効率化です。事例を通じて職務の移行が円滑に行われることで組織全体の運営がスムーズに進みます。新しい職務に就く際の手続きが迅速に進むことで業務の停滞を防ぎます。以上の理由から公務員における事例交付は組織の安定と信頼性を支えるために不可欠な手続きと考えております。特に新規採用職員の事例交付式においては行き死職員としての任命事例の交付だけではなく職務の宣誓を行っております。副務の宣誓を行っております。副務の宣誓については地方公務員法第31条により職員は条例の定めるところにより副務の宣誓をしなければならないとされており、行き死職員の副務の宣誓に関する条例第2条により新たに職員となった者は任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書により宣誓してからでなければその職務に行ってはならないと定められております。このようなことから職員への辞令交付を行うことは重要な意義があるものと考えております。以上でございます。
山内議員。
はい。はい、よく分かりました。必要だということですね。はい。必要ならばですね、その書面に残すことは大事であるということは、事例を受ける方々それぞれにしっかりと伝えていただきたいと思います。はい、事例よとかっていうような、そんなたやすいもんじゃないというふうな答弁と私は理解しておりますので、そこはしっかりですね、受け取った側も、やる側もその覚悟を持ってやるんでしょうから、大切なものではないと。ちなみに、総務部長これまで受け取られた事例は未だにお持ちですか。
平田総務部長。
他の職員は分かりませんけれども、私は、昭和62年の7月に旧芦部町で採用されましたけれども、これまでの全ての事例等すべて保管をいたしております。以上でございます。
長
山内議員。
はい、そうでなければならないんだろうなと思っておりますので、やっぱずっと見比べていくうちに、ちゃんとした公務員としての立場がですねさらにわきまえられると思います。わかりました。この点に関しては私の、軽率な質問だったことをお詫び申し上げます。他の方にも聞きたかったところですが、代表して総務部長に聞かせていただきました。あとでこそこそと聞きますのでよろしくお願いします。はい。教育委員会も所管されてあると思います。教育委員会の方では、事例の方に関してはいかがでしょうか。
メラ教育次長。
山内議員の追加の質問にお答えをいたします。教育委員会で扱う事例には教諭、事務職員などの兼費負担、教職員向けの県からの事例交付、事例のほか、市の職員、会計年度任用職員、壱岐市学校用の給食会職員、特別支援教育支援員など、さまざまな職種がございます。このうち、兼費負担教職員向けの県の事例に関しては、除外してお答えをいたします。教育委員会が扱う壱岐市関係職員への事例も、市長部局と同じく、壱岐市公文令規定に基づく公文書として事例を交付することは重要な意義があると考えております。ただし議員のご指摘にもあります通り、事例交付式について交付する方法については検討の余地があるものと考えておりますので、今後教育委員会として考えてまいりたいと考えています。
山内議員。
はい、そうですね、検討の余地がある、ところは検討していただきたいと思います。事例交付となれば仕事中でも方やジャケットの一枚は羽織らないといけないし、 着替えないといけないし、まあ、移動もしないといけない、そういうこう時間的ロスを、削減して、逆にその仕事に費やす時間の方をですね優先していただきたいと思いますので、できるところからやっていただきたいと思います。教育委員会の方です、よろしくお願いします。職業の方がありましたので、また後からよろしくお願いします。はい、事例候補の、質問制については、これで終わりたいと思います。最後の質問に入ります。教職員の働き方改革についてということで、質問させていただきます。ですね、これはあの中央教育審議会からの指針をもとに、されてあるとは思うんですが、なかなかですね、先生方の働き方というのが、保護者と、まあ、生徒児童とかにはなかなか見えてこない部分もありまして、壱岐市ではどういうことをやっているのかなというふうなことが私の一つくな疑問でした。あとですね、まあ、この問題は、先生方の、時間外勤務のことがまずもってあったと思うんですが、まあ、それも踏まえながら、3つほど、質問させていただきます。壱岐市では、具体的にどのような改革を行っているのでしょうかということと、2番目です。教職員からのですね、働き方改革のに対する要望などを聞き入れているのか、それを実際にですね、取り入れた、事例等があるなら教えていただきたい。3番目です。児童生徒、または保護者に、その働き方改革によるしわ寄せ、等々が、来てはいないかというのを懸念してますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
山口教育長。
働き方改革のご質問にお答えいたします。まず私どもは先生方がですね、精神的にも肉体的にも元気な状態で、児童生徒に向かっていただく、これが一番重要であると思っておりますので、働き方改革についてもですね、再々校長会などで、校長先生方にお願いというかご指導を申し上げております。ただ教育委員会としてもお願いするだけでなくて何かしなきゃいけないと思っておりますので、今から具体的な対策等をお話しいたします。まず最初の質問の具体的な例でございます。方向性としてまずはですね、3つあると思っておりまして、1つはマンパワーを増やすということ、それから2つ目は休む日を増やすということ、で最後がですね、デジタル化の推進、この3つだろうと思っておりまして、これで取り組んでおります。で最初のマンパワーを増やすでございますが、今年度からですね、4つの中学校と小学校、大きな小学校2つにですね、スクールサポートスタッフというのを1名ずつ配置しております。計6名なんですけれども、この方々が用務員さんとは別にですね、印刷や教材作りなどをやってくださるということで、まあ、配置した学校からは助かっているというようなお話を聞いております。それから2つ目の休みを増やすですが、これもいろいろあるんですけれども、学校閉庁日というのを夏休み中に作っております。まあ、お盆を中心として学校で設定して、全く外部からのいろいろな接触がないような学校を完全に閉めるというのをやっておりまして、まあ、これでですね、その期間確実に休めますので、先生方がリフレッシュするというような機会になっているかなというふうに思っております。次にデジタル化なんですけれども、まあ、3つほど申し上げたいと思います。まず最初に今年度からですね、小中学校の児童生徒が持っている端末にですね、未来シードという学習用ソフトを入れております。これがですね、授業のやり方を支援するような機能もございましてですね、これで授業がやりやすくなったというようなお話を聞いております。これは市長の政策の中のですね、オンライン学習サービスの無償提供、これにも当たるかなと思っておりますけれども、児童生徒は授業で使う以外にAI ドリルを使っておりまして、 AI ドリルですと先生がわざわざ採点したりですね、それからその結果を記録するとか、そういった業務もないんですね。でその辺で軽減ができているかなと思っています。で2つ目ですが、学校と保護者が連絡するソフトがあります。英華小学校は使ってないんですけれども、ケトルというのがありまして、これでですね、保護者は学校を子どもが休んだり、途中で帰ったりするときの連絡をこれでやってます。電話をしなくて良いということになっています。逆に学校はですね、いろいろな頼りを子ども経由ではなくて保護者の端末、まあ、スマホにですね、直接送っております。こうしますと伝わる伝わらないということはございませんので、お互いの負担軽減につながっていると思っております。最後はですね、 先生方自身のお仕事を支援する公務支援システムというのがあるんです。Cフォースという名前がついておりますが、これ県下すべてで大体入っておりまして、例えば先生方は学校日誌とか、保健室が作る保健日誌とか、あと指導要録というのがあるんですが、こういったものを全部デジタルで作っております。そのことで、まあ、紙にしなくてよくて、業務が簡単になっております。また市教委と学校も今は全部デジタルでやり取りしておりますので、電話をするとかわざわざ集まるとかいうことがかなり減っているというふうに思っております。次に2番目の質問の要望を取り入れたかということでございます。これ2つほど申し上げます。まず最初にですね、校長会から、校長や教頭だけが使える公務支援システム上の相談の場みたいなものを作ってほしいと言われております。でそれを作っております。先ほど言いました C フォースという上に校長たちだけが入れる部屋とか教頭たちだけが入れる部屋を作っておりまして、そこで校長さんたちは他の人にはできない相談をデジタル上でやっているということです。で同じようなものを事務職員からも私たちも作ってほしいと言われましたので、今は事務職員用も作っております。これで集まらなくても、そして、時間を気にせずに、まあ、質問を投げておけば誰かが回答してくれるような形になっております。それからもう一つはですね、今度11月ぐらいから各学校に電子黒板が入るんですけども、この電子黒板の選定にあたってもですね、メーカーに来てもらって先生方向けの説明会をしております。で今回の選定については先生たちの意見をいっぱい入れてですね、先生たちが使いたいという機種が入るようになったと思っております。このことも負担軽減に、まあ、つまり授業がやりやすくなって負担軽減につながっていると思っております。最後しわ寄せでございますね。これはよく聞くんですけれども、まあ、何がしわ寄せなのかというところがすごく難しいと思っておりますが、現在のところ市教委に、働き方改革でこれこれこういう困ったことがあるというような苦情は届いてはおりません。ただ以前のように教職員が勤務時間外にサービスとして行っていたことがだんだんできなくなっております。その分を保護者であるとか地元を地域が担うという形はできてくると思うんですが、そこに必要なのはお互いのこう理解であると思います。壱岐市内にはコミュニティスクールという仕組みがあって、地域や保護者が先生方と話す仕組みがございますので、そういった中で協議していくことでその辺は解決できるのではないかなと思っております。以上でございます。
議長。
山内議員。
はい。はい、さまざまな、働き方改革が行われているかと思います。ただ、先生方に対しては、それがごもっともだと思っておりますし、3つですね、マンパワーで休む日を増やして、DX 化。マンパワーに関してはですね、やっぱどこの自治体というか、どこの職員、現場も、民間の現場もマンパワー不足が本当に響いております。ただですね、大きい学校4中学校と大きい学校2つだけに1人だけ入っただけでもこれだけ違うということは先進事例でありますので、これからもやっぱりそのマンパワーに関しては学校もですね、そのマンパワーが欠如に対して子どもたちに影響が及ぼすとかですね、連絡手段が遅れるとかということはあってはなりませんので、その辺はしっかりとまたお願いをしたいと思います。で休む日、も増やす、これ平常日のことなんでしょうが、その平常日に関しては先生たちの、お休みの取り扱いというのはこれ特急とかそういう公務日別のその扱いになるわけなんですか。あ、いいですか。はい、お願いします。
山口教育長。
まあ、基本的にですね、年休を取っていただく、あるいは夏季休を取っていただくという形になっております。
以上。
山内議員。
はい、分かりました。そうですね、平常日に関してはその学校で働く方は先生だけじゃなくて、4名の方もいらっしゃいます。そう、4務給食会の方でも、まあ、年休を取らざるを得ない状況とか、まあ、ない方に限ってはなんか別のところに行かなければいけないと、まあ、そういうこうどうしようもない、時にはですね、やっぱこうちょっとした手を差し伸べてあげるとか、そういう、まあ、人事の段階で ちょっと相談に乗ってあげるとか、そういうことも大事かなとは思っておりますので、そこを検討いただきたいと思います。教職員からのですね、要望とかは、校長先生たちの場、教頭先生たちの場ということで、いろんな話が出てくるんだろうなと思います。これから先をすごい明るい子どもたちの未来を見据えた上での話し合いとか、現場の問題点とか、学力の問題とか体力の問題とか等々がですね、いろんな話が出てくるとかと思うんですが、そういうところは、集まった上の話し合いの結果とかっていうのは教育省の方に上がってきたりはするんでしょうか。
山口教育長。
全部が上がってくるというわけではないです。案件によるということですが、私のところには校長会を通したものは上がってきておるということでございます。
以上。
山口議員。
はい、はい、すみません、私しつこいもんですからちょっとこういう話になると思いますので、ですね、やっぱり校長先生が現場では最高指揮官なんだろうなと思います。その上に教育委員会がいて教育省がいると。で、一応教育委員会も教育長もそのある程度学校の方をコントロールはできないのかなというふうにも思いますし、現場だけで全てが行われていて教育長知らないとかっていうことはこれはあってはならないことだと思います。一つだけちょっと夏休みに関しての例を挙げたいと思いますが、ある中学校なんですけど、夏休み、熱中症警戒アラートが発令されると、突然その時その発令されたら部活動は中止ですというふうなことがテトルできた。で、そのテトルももちろんいいんでしょうけど、もう命を守るための最善の策だろうなと思います。最善っていうかもうそれしかないのかなと疑問にも思いました。で、そういう時にあの他の学校はいろんな工夫をされてやると。ただそこだけはもう熱中症警戒アラートがずっと出て夏休み期間中は全く部活がなかったと。私はそれを果たしてそれでいいのかなというふうに思ったのが、次第です。ただ、教育に関してはですね、昔話はもうタブーとされてますので、私たちが昔はねとかっていうか言うことは多分今ではもうできないことだと思ってます。ただ、やりたい、どうしてもしたいなとか、そういう子どもたちのその、切実な思いとかっていうとは、一つのテトロでポンと入ってきてから、そこからの発展はないのかなというふうに思います。そういう教育者さんもご存知だと思うんですが、そういう時にある程度の指針を出してあげるのがその教育委員会の役目かなとも思いますし、これイコール子どもたちも先生たちもこう工夫をして何とかやっていこうというふうに、多分先の将来に見据えても、こういう暑さでもありますし、でもしょうがない、出なければいけない時が必ず出てくると思います。そういう時工夫してやるとかっていう方法すら多分奪ってしまう可能性がある。私はその辺がすごい懸念をしてまして、ある程度はやっぱり教育委員会が学校に出してこういう方法でやってはどうだろうかとか、せっかく教室にクーラーがついてるんだから、ある程度行って練習してからちょっとクーラー、教室を開放して、そうやってまた帰ってくるとか、そういういろんな工夫ができたと思うんですけれども、その辺ちょっと教育省の率直な答弁を聞きたいなと思います。お願いします。
山口教育長。
時間もありますからたっぷり話しても良いところですけれども、ですね、ちょっと個人的見解を求められても困るわけですが、個人的見解を申しますが、私も校長だったことがございます。で、県立高校ですが県教委からああだこうだ言われます。私はですね、それが一番嫌でね、生徒の前に、子どもの前にいるのは先生たちで校長なんですよね。で、校長は最後責任取るんです。だから校長が判断したことについて市教委があとかこうとか言うのはちょっといかがかなと。もっと言いますと、太平洋戦争前の教育のように行政が教育に対してあれやこれや言うことが教育を歪めると思ってます。今委員がおっしゃったことは私も耳に届いております。しかし私としてはですね、その校長の判断をいいとか悪いとか申したくございません。おそらくそこは校長は簡単には考えてないと思いますよ。子どものことを考えて、特に人数が一番多い学校ですから、いろいろ考えていろんな生徒の顔を浮かべて校長は判断をしていると思います。それでその結果が練習はさせないということであったのであれば、私としてはその校長の判断を尊重したいと思います。
繰り返しますが、私は教区長になってから校長たちにあれをしろこれをしろと命令はしておりません。校長会でも私は、お願いというふうに言っております。それが民主的であると思っています。民主的でみんなが自由に喋れる、自由に考えるようなことにならないと、今議員がおっしゃったように最終的に市教委が判断したことをばっかりやるような考えない教師や考えない校長を育てることになると思います。私は基本的に考えなさい、そうすると A 中学校と B 中学校で対応が違う、それはありだと思います。で、今までは全部の中学校や全部の小学校は同じことをやろうと護送船団方式みたいなところがあったと思うんですけども、例えば同じ島の中ですけど違うことをやってもそれはいいだろうと。繰り返しますが、よく考えて、もっと言えば私が求めたいのは校長が保護者や地域と話した上で決めてくれるのが一番いいんですけれども、今回のことは熱中症でしょうから相談する時間はなかったと思います。その上で校長が判断したと思っておりますので、そういうふうになったんだとだろうと思います。基本的に私はそういうふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長。
山内議員。
はい、山口教育長は私も、習ってはないんですけど、その当時学校におられましたし、北海道でのお活躍はテレビでも反映しております。ただですね、命を守るっていうことはもう大前提で分かりますよ。分かります。ただそこからのフォローアップはないのかなと思います。お休みですよ、じゃあ別の課題貸しますよ、こういうやっていただきたいなとか、学習に対してやってくださいよとかって、そういうこうやっぱ空いた時間2時間ぐらいあるわけじゃないですか、午前中の、そういうところのやっぱフォローアップが必要かなと思います。山口教育長のおっしゃっていることも分からんではないです。ただ全てがお任せ状態だったら、やっぱ格差が生まれてくるんじゃないでしょうか。子どもたちに対しての格差も、で高校とか、別の高校に行く子もいらっしゃるでしょうけど、行き高校小校に行かれる方がほとんど。でも俺たちの時はね、あらと出たら休みやったげんとか、そういう話が なると、一つになるものも一つにならなくなると。まあ、そういう僕は懸念をしているんですよ。現場にお任せするのは私も賛成です。ただ、そこからのもう一歩踏み込んだ時のこうフォローアップもお願いをしたいなと思います。熱中症警戒アラートが出て、部活動を中止しました。で、家におってください。その代わり、学習等々をやらせてくださいね。で、そこから先生方からの発信も、そのテトロでいいわけじゃないですか。じゃあ、ここは、こういうところの学習もお願いしたい。あと、その部、試合が間近の部活に関しては、自分たちで、無理にならないような体を動かしてくださいとか、そういうフォローは私はもう欲しいとは思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
山口教育長。
だいぶ一般質問と違う方向に行っているように思いますけれども、お気持ちは分かります。ですから先ほど申し上げましたように、学校運営は校長が責任を持って、保護者や地域の理解を得るような方向でやるべきだと思っておりますので、今おっしゃいましたその校長が判断をしたその後の説明責任であるとか、そういったものは校長にあると思っておりますので、今日議会でこういうお話になりましたので、今後校長会等で共有してまいりたいと考えております。
以上。
山内。
はい、ぜひですね、やっぱり学校、生活の大半を子どもたちは学校で過ごすわけですので、夏季休暇中であろうとも、やっぱ学校のことはどうしても気になりますし、部活動のこととは気になります。私そのジュニアバレーで指導してます。20人ぐらいの子どもたちを指導してますが、もちろん体育館の状況を見ます。まずは状況を見て、もう振り切ってたらもう絶対ダメですよと。でダメですよ、でもギリギリまでだったらみんなどうするねってまず聞きます。でやりたいですって、でもここから上がったらダメよねって、そこまではもちろん教えます。でもやりたいよねっていう子どもたちの気持ちを私は阻害したくないなと思っています、自分の判断では。なのでやっぱそういう子たちもいるっていうことはもう承知をしていただきたいし、何か工夫をしてやるっていうことは私は大事だと思います、これから先の人生においても。でやっぱ先生によっては、いろんな対応策をしている先生も方もいらっしゃいますし、 まあ、コロナ禍の時はもう30分にかけて払ってこいとかという先生もいらっしゃいました。まあ、そういう先生素晴らしいなと思いながらもですね、何とかしてこう やらせてあげたいという気持ちを持つその情熱のある先生方もいれば、でも、したいとかもうしょうがないっていう、こう、ぐっと来られる先生方もいらっしゃいます。いろんな方もおられるので、そういうところはですね、教育省もその、校長会とか、出られてるんでしょうから、しっかりと、情報を共有していただきたいと思います。あと、その、いろんなものをですね、先生たちの休む時間とかを増やす、で、職務の軽減をさせるということで、地域、ね、地域とこう、かけ離れてしまうんではないか、という懸念もあります。で、すべてが、もうさっき言われました、サービスとして先生がやられてたことを、これからはもう PTA にすべて丸投げとか、じゃあ地域の、関係機関にじゃあお願いします、もう学校のお立ちですとかっていう話も、現状合ってます。やっぱ段階的にやっぱ踏んでいかないと、もう働き方改革のうちのこれでもうしょうがないんですって分かってくださいねっていうふうに理解を求めながらやらないと、やっぱそういうふうに保護者も取られますし、やっぱ保護者が育ってきた世代っていうのは、先生たちがこう やってくれてたっていうのもありますので、もう今はその時代が違うんだよということをまあ大前提に置いといて、やっぱその説明をしながら変えていかないと、やっぱ地域からどんどんどんどん僕は離れていってしまう気がするんですね。やっぱその辺はちょっと、働き方改革もいいでしょうけど、まずは地域に根ざした学校の取り組みとしては、学校の先生同士で情報を共有していただいて、さらなる学校教育、子どもたちのためにですね、やっていただきたいと思います。教育委員会とはですね、いろんなこともこれから話していきたいと思っておりますので、働き方改革については私も理解をしましたし、そういう方向だということも PTA の方でもやっぱ話をしていかなければいけないと思っています。情報を共有することがやっぱ大事ですので、そこにこう弊害がないような形で、しっかりとですね、寄り添いながら説明をしながら新たな教育の一歩を踏み込んでいきたいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。教育委員会に出したらもうこれで終わります。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。